はい、ということで1本目終わりました。
はい、
オカルト27でございましたね。はい、ニュース、まあまあ結構いろんなジャンルというか、
うん、
だいぶ幅広かったけどね。
そうですね、新しめのニュースだけ揃えて話していただきました。
はい、まあね、結構お得感あるんで、
うん、
皆さんも気になったのあったらね、ちょっと、掘り下げてみていただければと思いますけども、はい、さて、
うん、
じゃあ僕の番でございますけれども、うん、今日はね、ある一個の、
うん、
まあちょっと現象をですね、うん、深く話していこうかなと思っているんですけれども、じゃあ企画名いきますよ。はい、教えて都市伝説。はい、
はい、
ね、前回でしたっけ、
はい、
僕が企画名言わずに始めるっていう2年やって初のやつやっちゃいましたけども、
はいはい、
今回はね、教えて都市伝説ちゃんとやっていきますけれども、うん、今日僕がじゃあちょっと掘り下げたいというか、
うん、なんだろう、
今ね僕すごいこれに興味があるんですよ、
うん、セックス、
おお、いいねもうちょっとねオカルティックな話でございますね。
え、
英語で言うと、
うん、
アストラルプロジェクション。
アストラルプロジェクション、
うん、かっこいいよね、
うん、
いい英語で言うとなんかすげえことっぽいよね。アストラル、
なんでしょう、
プロジェクションとは、
うん、
これ日本語訳するとですね、うん、幽体離脱って
言ったん
です。
おお、
ね、
うん、
幽体離脱って俺話したっけ
一回、
なんかさ明晰夢は話したんだよね、
うん、あ、それか、うん、
で、あ、幽体離脱もなんかの時にちょっと話してはいるんだよね、
うん、
多分、
うんうんうんうん、
でもね今日はねちょっと幽体離脱の、うん、あのやり方とか、要は僕が今ね、
うん、
その興味があるっていうのはだから幽体離脱をすることなんですよ、
うんうんうん、
したいんですよ、
うん、
だからちょっと僕幽体離脱したことないんでね、
うんうん、
その僕と共に聞いてる方々も、
うんうん、
ちょっとやったことない人は体験してみるのもいいんじゃないかと思って、
いい
っ
すね、
まあそのねお話をしていこうかなと思ってるんですけども、うん、じゃあ、まず幽体離脱なんですけども、うん、林さんやったことはあるんですか？
やったことあった、やったことあるってもうすでに言うてますよ。
あ、言
う
てます、
うん、
じゃあ
ない
それこそ、
うん、
あれですよね、なんか聞いた話とか、
うん、
まあイメージがあるぐらいで、
うんうん、そう
でもなんとなくはみんな知ってるじゃないですか。
みんな知ってると思いますよ、
ね、
うん、
幽体離脱とはじゃあ何なのかって言ってですね、まあ、うん、その生きてる人間が、うん、まあ、生きてるその人間の肉体から、うん、まあ、魂というか意識が抜け出すというか、
うん、
あとまあなんだろうな、霊体とかね、
うん、
まあ、いろんな言い方があるんだけど、幽体とか、はい、まあまあ、まあ要は肉体からその意識が抜けてしまうことですよね、
うん、
で、前ちょっと話したんですけど、
うん、
明晰夢っていうのもあって、
はい、
でこれもまあちょっと近いところがあるんですよね、
うん、
で明晰夢っていうのは何なのかって言うと、まあ要は夢を操れるというか、
はいはい、
ような感じ、
味もするっていうね、
うん
うん、
でまあその過程が結構似てて、幽体離脱も結構その寝る時になるみたいな、うん、寝る瞬間とかになるってよく言うんですけども、
はい、
まあそことちょっと近くて、まあ明晰夢の上位版みたいなイメージでいいと思うんですよね、
はい、
実際に動いてその結構いろいろできるということがあって、でまあこの幽体離脱実は経験してる方もかなり多いので、
うん、
あのもしかしたら聞いてる方で多分一回あれで来たんじゃなかったっけ、メールとかで来なかったっけ、
そう
なんかあったよね、
うん、来た、
だから
ポスターの話ですよ ね、
そう、うん、体験してる方ももしかしたら多分普通にいるんだと思うんですけど、うん、あのこれすごい特殊なことっていうよりかは、
うん、
結構訓練したら誰でもできるって言われていて、うんうん、まあそのセンスみたいなのはあるらしいんですよ、
うん、
なりやすい人とか、
うん、
まあ、すぐ聞いてやってできちゃう人とかっていうのもいるので、うん、まあ一応訓練すればできるということになっているので、
はい、
これを聞いて僕と一緒にちょっと挑戦してみましょうということなんですけども、じゃあ早速ですけども、
うん、
このやり方を、まあ話していこうかと思うんですけども、
やってみよう。
これね、まあそう、林さんやりたいですか、そもそも。
やりたいですよね
、うん、できるならやってみたいよね、
うん、やりたい、うん、
あのまず一番大事なこと、これもうやり方法が結構あるんですけど、
うん、
全部共通して言えるものがまずあって、うん、それがもう、リラックス、
うん、
すごいリラックスした状態っていうのがまあ大前提にあると、
アロマとか焚いたりとか、
あ、それもねあるんですよ、うん、アロマとか、
ね、匂いが、なんか抜けやすい匂いがあるみたいな、
うんうん、そうね、そうなんですよ、うん、あと音楽もね実は幽体離脱の CD とかあるんですよ、
へえ、
しやすいやつとか、
幽体離脱なんか、うん、でもあのイージーリスニング的な感じのイメージですけどね、僕はあの歌詞入ってなくて曲だけがなんかあの寝やすい曲とかあるじゃないですか、
うん、あれね F 分の1ゆらぎのなんかやつとかでしょ、
あのイメージ、うんうんうん、なんか
まあそうね、
うん、激しい曲よりは
まあそれもいろいろ実はあって、
うん、
人それぞれではあるんだけど、うん、まあ、まず自分がリラックスできる環境を作るっていうのがもう大前提、うんうん、
はいはい、
で、もう体の力を極力抜いたような状態にすると、うんうん、でこれに意外とでも人間って体の力を抜いてリラックスした状態作るのって意外と難しいんですよ。
力抜いてって言われても抜けるわけないですよね。
これからやるぞっていう時にやっぱちょっと力入っちゃうというか、あ、抜くっていうのがね意外と難しくて、でそれでちょっとおすすめできる方法で言うと、なんかすげえ運動してきちゃうとか、もう要は疲弊して疲れ切ってる状態にするとかっていうのも一個手だと。でまああと自分の今までやってきたリラックス法みたいなのがあるんであれば、うん、まあそれをやるというか、
はいはい、
っていうのも、いいんじゃないかと、
うん、
でまずは、めちゃくちゃリラックスをするというのが大前提であると、はいはい、でじゃあ、まあそれができたとしまして、
うん、
結構いろんな方法があって、これね自分に合った方法っていうのがまあ見つかると抜けやすくなると、
うん、
で、まあ、やり方がだから何通りもあるんで、何個か試して多分できたやつが一番いいんじゃないかとは思うんですけど、まずじゃあ1個目、結構有名なところからで、しかもあのなんか用意しなくていいようなやつだけを今日は言ってきますけども、うん、まず1個目、まあ浮遊法というやり方なんですけども、これはもう結構ね簡単、要はイメージをするっていうだけなんですけども、まあ、自分が軽くなり空中へ浮かび上がるということを、まあ、ただ単純に念じるんですけども、まあ、これを、やっていくっていうので、結構シンプルかつオーソドックスで成功者も多いというのがこれなんですよ。要はだからリラックスした状態で、頭を空にして、で、そこからあの自分がこう寝てる状態から軽くなって浮かび上がっていく、ラピュタの逆みたいな、なんか落ちてくるんじゃなくて浮かび上がっていくみたいな感じのイメージ。でもこれだけだとちょっと難しいんで、
難しい、その浮かび上がったことがないから
あるイメージ
が
ね、そうそう、で、まあ、なんとなくでもできるのはできるんだけど、イメージはね、でこれだけだとちょっと難しいんで、合わせてロープテクニックっていうのがあるんですよ、これがまあいいんじゃないかと、合わせてやるのに、これはですね、あの想像上のロープを使うっていうやつ、実際のロープは使わないですよ、で、まあ、ベッドに横たわった状態で、天井から自分の体に垂れ下がるロープをイメージすると、でこの時ちょっと、まあ、あの軽いめまいを覚えることもあるらしいんですけども、これは別に危険な兆候ではないと、あのうまくいっている兆候だということで気にせず続行してと、でロープがイメージできたと、したら、そのロープを手で握って天井の方へゆっくりと登っていくっていうようなことをイメージすると、
そのじゃあ自分の意識だけを体から引き剥がしてロープ登っていくっていうイメージ、
そうそうそうそう、まあだからさっきの浮遊法が結構ふわっとしてるじゃん、その、
浮かび上が
る、頭で、うん、そうそう、浮かび上がるってむずいから、うん、そのロープを使って上の方に自分の体を持っていくっていう方が具体的で、まあ、ちょっとやりやすいんじゃないかということ、うん、でこれがすぐできなかったとしても、うん、何度もこれを繰り返すことによってできるようになっていくと、うん、いうことがあると、うん、でもう一個、違う方法論、これがダメな人ね、
うん、
で言うと、まあ寝入る瞬間の自分を見つめるっていう方法があるんですけども、これちょっと難しい、忍耐力がいるらしいんですけど、こう自分が眠りに入る瞬間、もういわゆる落ちる状況、こう限界まで眠い状態あるじゃないですか、の、その状態を作ってそれを目撃するっていうことなんですけども、まあ、夢の状態に入っても意識を保ち続けないといけないっていうことで結構難しいんだけど、
うん、
まあ、要は夢を見ている状態で意識を保つと、
うん、
まあ、夢見心地というか、
うんうん、
まどろんでるような状態で、寝ないようにすると、うん、でその状態で、まあ、なんて言うんだろうな、意識をこう引き剥がすというか、うん、まあ、難しいな言ってること確かに、まあなんて言うんだろうな、イメージとしてはもう本当に限界ギリギリまで眠い状態で、もうあとちょっとで寝るっていうのを我慢して、
うん、
でそこから自分の意識だけをこう遠くへ、うん、遠くへ持っていくみたいな感じなんだけど、はいはい、まあこれもちょっと難しめ、うん、でもう一つ眠い系というか、
うん、
寝るっていうのを使う方法があって、それが二度寝メソッドなんですけど、うん、これ僕明晰夢の時に話して、
うん、
僕やってたようなやつなんですけども、うん、まず目覚ましを、普段の起床時間の数時間前にセットすると、
うん、
で7時に、起きるんだったら、
うんうん、
まあ、それの前、5時とか4時とかにもセットしとくと、でアラーム音で目を覚ますじゃないですか、バーってなると、うん、で なって起きたら、
うん、
即アラームを切って再びまた寝ると、
うんうん、
まあ二度寝だよね、
うん、
でこれなんでやるかっていうと、眠りから覚めて再び眠りに入るまで一連の動作を一瞬でこなすんだって、
うん、
もうだからジリリバッて起きて止めてバッて寝るみたいなのをやると、うんう
ん、はい、
どこからどこまでがその自分の意識を持った状態がなんかどんどん分かんなくなっていくみたいな、そうそうそう、どれが起きてる状態、どれが寝てる状態なのかみたいなのがどんどん分かんなくなって、二度寝の時とかが、意識が あるようなないようなみたいなので続いて、自分をだからだまくらかすみたいな、脳をだますみたいに近いと思うんだけども、まあそういう方法をやると、まあある時からちょっと自動的にその分かんなくなって、で自分の意識が飛んでいくみたいな感じ、うん、これまあ全部そんなに難しくないっていうか、すぐにでもできるやつじゃないですか、本当にできんのかって思いますけど、
うん、
意外とこれね、体験者の人とかによると結構簡単なんだって、うん、意外とやっちゃえばできるもんなんですって、うん、でその他にも、まあ、ローリング法とかって言って仰向けの状態あるでしょ、
うん、
っていうか基本仰向けの状態がなりやすいらしいんですけど、うん、から寝返りを打つように体を回転させる
ん
だけど、
うん、
なんだろうな、足とか手とかは動かさずに肩と頭だけをこうグーってひねる感じ、うん、
はいはい、
なんて言うんだろうな、うーん、難しいな、どう表現したらいいんだろうな、
東京湾掘り込まれる、
あ、そう、死体みたいな感じ、そうそうそうそう、
された状態で転がるみたいな、
そうそうそう、
うん、
でこれでこれを無理やりやると、
うん、
剥がれるっていう感じを体験できる、
ベロンと、
そう、そのなんていうの、体はそのまんま残ってるけど、うん、もう一個の体がこう、
仕事か、
寝っ転がっちゃうみたいなことをやって、自分が仰向けの状態の自分は残るみたいなことを体験できるみたいな、うん、これ結構力づくなやり方だよ
ね、確かにね、
うん、これもね結構有名なやつらしいんです、うん、その他にまあまあ結構人によっていろんな、
うん、
やり方があって、なんか自分のもう一人の自分が、 寝てる仰向けに立っている目の前にいるようなことを、うん、だ鏡の自分をイメージするみたいな、はいはい、寝ながらみたいなのを言う人もいるし、まあ、結構ねその辺はいろいろやっていくと、
うん、
自分のなんていうか合ってるのが分かってくるらしいんですよ、うんうん、でこれ前兆みたいなのが結構出るんですって、うん、うまく いっていると、
はいはい、
うん、っていうのが一個がまあいわゆる金縛りっていうやつになると、
うん、
でもう一個金縛りとあとねバイブレーションっていうのがあるんですよ、うん、あの本当にあれ、うん、携帯のバイブみたいな状態、うん、ブルブルブルブルって体全体が震えるみたいな、うん、これすごい確率でなるんですって、うん、その幽体離脱がうまくいく時って、うんうん、だからでそれで実はそれが重要で、うん、その瞬間体が震えちゃったのにビビると一気に台無しになるらしいんで、これがうまくいっているっていう状況だっていうふうに好意的に捉えるというか、危険だとか怖いって思うと一気にそっちに持ってかれてイメージが怖い方に行っちゃうと、で結構幽体離脱できても怖い体験をしちゃうみたいなことがあるそうなんで、このバイブレーションと金縛りってのはいい前兆だというふうに捉えて、
うんうん、
まあ忘れないでいると、まあなった時にうまく、スムーズにいくということなんですよ、
うん、
で今言ってた感じだとこの幽体離脱できたとしてどうなるかっていうことなんですけども、そうそう、これ最初ですね成功してもすごい力で肉体に引っ張られる感じなんですって、
うん、
要は無理やり剥がしてるような状態だから、
うん、
その体自体がその霊体みたいなのをこう引っ張って戻そうとするんだけど、
うん、
それをまあうまくこう逃げるというか、うんうん、どんどん離れるようにしていくと最終的にはもう完全に切り離されて、で最初ちょっとまだつながってるみたいな、へその緒がつながってる状態みたいな、でそれを自分で切るような感じで遠くへ行ければ、
うん、
もうそこからは本当に自由、
うん、
何でもできるっていう感じになるんだって、うん、で例えばどんなことができるかっていうと、まあ、レベルみたいのがあって、うん、どんどんできることが増えてくんだけど、
うん、
まずそのできるようになること、壁抜け、
うん、
壁をねこう霊体だから抜けるみたいな、うん、まあいわゆるイメージあるやつですよ、うん、あと飛行できるっていう、
うん、
でその次が物を生成できると、
え
物質ですよね、
うん、
で自分が好きなものをこう作ることができる、
生み出すことができるんですか、でもそれも霊体ですよね、
うん、そうだから夢を現実にできるみたいな、うん、なんかちょっとなんだろうな、インセプションみたいなイメージなのかな、うんうんうん、ちょっと夢でなんか出したりとかするみたいな、はいはい、
コマが回ってたらまだ大丈夫みたいな
そうそうそう、うん、で次のレベルに行くと今度は人物生成がどんどんできるようになると、う
ん、人間を作るんですか、自分の想像してる人、
だからアンジェリーナ・ジョリーをいきなり作り出すこともできる
ように、うん、なんでアンジェリーナ・ジョリー出したんか分からんけど
で
引っ込めてもらって
アンジェリーナ
緊張するわ、
ジョリーでもキャメロン・ディアスでももう何でもいいんですよ、
ガイタレ好きなんか
出せるっていう
そいつ、
うん、そうなんだよ、で二次元もできると、
うん、
要はアニメマドカマギカの女の子を出すことができると、
うん、なんでそこをチョイスしたんだよ、また
例えば、
うん、
何でもいいんですけど、
ガイタレとロリコン好きって相当ですよ性的
いやだから、まあ、そこは、うん、あの分かりやすい例を言っただけで ね、まあ、まあね、俺の性癖ではない
ん
だけど、
じゃあ音無京子さんもできるんですか、
できますよもちろん、
最高じゃん、
そうなんですよ、
早瀬さん頑張ってくださいねって、
実写版の方もできるってことですよ、
だから実写版はちょっといらんすけど僕認めてないんで実写化は、
はい、でこれにとどまらず、
うん、
次のステージへ行くと今度過去や未来へ移動できるようになると、
うん、
で最終的には現実世界の人ともリンクができるようになるという、
うん、
要は現実世界、ある種だから夢の中の世界なんで、
うん、
他の次元の話になって
る、うんうん、
一応なんだろうな、だからパラレルワールド的な感じで捉えてていいんだけど、はいはい、
うん、
でもあるレベルまで行くともう自分でできるようになると、うん、まあ、ここまで言って一応やってくれればそれなりにできる人も出てくると思うんですけども、
うん、
やるやる、
うん、
どうしてもできない人が出てくると、
うん、まあ、そりゃそうでしょ、
まあ、そりゃそうなんですよね、
うん、
やっぱイメージの問題だし、
そもそも信じてないみたいな、
ね、まあそれもあるし、うん、やり方が自分に合うものが見つからなかったとかでもあると思うんですけども、うん、そうなった場合ですよ、 今ね、
うん、
実は最新の技術で、
うん、
VR を使って幽体離脱を体験できるっていうのができてるんですよ、うん、
それ面白い。
これね、イギリスの、大学でやってる実験 なんですけど、
うん、
これね、まあ、要はバーチャル、うん、ボディっていうのを、うん、作るんですけども、
うん、
それがそのなんだろうな、対象者の後ろ側にカメラをつけて、
うん、
で、対象者は自分でゴーグルみたいなのを見ると、うん、
はいはい、
でそれに映るのが自分の背中が見れるっていうことなんですよ。
そういうことか。だから
分かる、
普段見られない状態ですよね。
そうそう、だから自分の背中側を見るっていうことができるんだよ、
うん、
で
美容院と一緒だ。
ああ、まあそうね。
そうですか。
合わせ鏡みたいな。
そう。
まああの状態で、これをね、どうするかっていうと、うん、それで、背中とかを触ったりするんですよ、うん、他の人が。
ほうほう。
そうすると自分の背中が触られてる感覚と、目の前にある自分の仮想のもう一人の自分の背中が触られてるタイミングが同じで、
うん、
要はリンクしてくると。うん、で、要はそれで、自分がどっちか分かんなくなってくるみたいなことになるんだって。
背中の方か、自分の体
感
の方か。
そう、自分の感覚があるのに、目の前にいる人が同じことを体験してるみたいなので、なんか自分の脳がそれで多分どんどん分かんなくなってくって、自己認識がなんかよく分かんなくなってくみたいな。
でも混乱、錯乱しちゃうんですね。
そうそうそう。
脳が
で、まあそれで実際そうやってたら、まあ感覚として自分の体が自分の外にあるっていうのを、まあ疑似体験できるみたいなのをやってるんですって、うん、でそれが意外となんかね、子どもの自己感覚の発達に役に立つっていうことで、うん、もしかしたらその 教育の一環みたいなのでやっていくといいかもみたいな話になってるそうなんで、まあいずれこれも技術として確立していったら、幽体離脱がもう疑似体験普通に VR でできるみたいなことになっていくかもしれないという話もあるんですよね。で、まあまあこれ聞いてると、まあ意外と身近にできるかもしれないって話なんですけども、僕がじゃあなぜこの離脱、
うん、
幽体離脱を、
あ、そうだそうだ、
今とてもしたいのか、
うん、急に
急に、
うん、
そこですよ、
うん、
僕そんなにしたいって思ってなかったんですよ、
うん、
今まで、
はいはい、
っていうのも別に明晰夢もできたし、
うんうん、
なんかそんなに不自由ないっていうか、う
ん、明晰夢できたんですか。
明晰夢できたって話したじゃないですか。俺
できたんでしたっけ。あれ
俺伊藤美咲を結構いろいろ遊んでるっていう話したじゃないですか、
あ、それは知らないわ、うん、
で、うん、でだからまあ幽体離脱をする必要ないなって今まで思ってたんですけども、
う
ん
う
ん、
確かに
ここ最近、
うん、
めちゃくちゃ実は幽体離脱家たちの間で、
うんうんうん、
ブームが来てるん
ですよ。幽体離脱家たち
幽体離脱専門家たち、はい、愛好者たちの間であるブームが超来てるっていうのを聞いたんですよ、
うん、
それがね、アストラルセックスなんですよ。
それはむちゃくちゃ興味
でしょ。
俺聞いたことある。
これね、
うん、それ聞いたことあるわ。
あ、聞いたことある。
ある。
ここ最近すごい、うん、幽体離脱ができるって人の間で、
うん、
ちょっとこうブ軽くブームになってるらしくて、う
ん、知ってる。
幽体離脱専門家のスティーブ・ジョーンズっていう人がいるんだけど、うん、その人によると、幽体離脱、
うん、
アストラルプロジェクションがもうすごい上手くなって、
うん、
もう熟練してる人たちは肉体的に交わりを含まない純粋な精神的なセックスができると、うん、つまりその魂の交わりというものを体験できると、
うん、
で、そのね、どういうものなのかっていうと、うん、実際の肉体のセックスよりも深い結びつきを強く感じることができると、うん、で普通のね、セックスではフィードバックが重要ですと、終わった後、
うるせえよ、
ね、肉体的な後に、
はいはい、
まあいろいろその後の、
うん、
なんかやることがあるだろうと、
うん、
まあピロートーク的なことなのかな、わ、はいはい、かんないけど、
ね、
そうそうそう、
家までね、
うん、まあいろいろ面倒くさいことがあるでしょと、うん、
シャワー浴びさせたりとか、
そうそう、
浴びたりとかね、うん、
ただこれね、アストラル界では、もうお互いの魂に触れるため、
うん、
もう自動的にフィードバックが行われた感じになると、
う お、
だからピロートークなんかもしなくていいと、うん、もうあの魂でつながってるから、うん、その分かり合えてると、
うん
うん、よもう余計なことは一切しなくていいと、しかも、
うん、
アストラル界では、
うん、
これ嘘をつくことができないと、
うん、え、うん、
ということはですよ、
うん、
要は感じてるふりだとか、
うん、
言ったふりをするということはできないと、
うん、
で、
うん、
本番前の前儀も不要、
うん、
性病になる可能性もゼロ、
そうだ、うん、
妊娠もしない、全てにおいて、
うん、
このアストラルセックスの、うん、いいところが、
うん、
まあいっぱいあると。
そんな笑ってんだよ。
で、
うん、
ここが重要です、
はいはい、
オーガズムがもうあのね、
うん、
感じることができるんですよ、うん、精神的な方だけで、
うん、
で肉体に戻った後、
うん、
その幽体が戻った後もそのオーガズムが持続すると、
うん、
だから今までのでは経験できない最高の快感を肉体でも味わうことができると、両方でできるということなんですよ、うん、でただこれちょっと危険性があると、
うん、え、何
すごい恐ろしいんですよこれ、
うん、
これね、
うん、
まあ、熟練者であればあるほど上手くなってくんですけども、
うん、
上手すぎる人は、
うん、
アストラルレイプも可能だというですよ。
アストラルレイプっていうのは、でも
これは
嘘つけないから俺はお前をレイプするぞっていうのはもう出てるわけですよね。
それはね、
うん、
そのじゃあちょっと説明しますけども、うん、アストラルセックスの方は相手側も、
うん、
幽体の状態になっていると、うんうん、でこっちも幽体の状態になっていて、うん、まあ要は合意の状態ですよね、うんうん、なんですけども、これアストラルレイプは、
うん、
まだ相手が肉体から抜けてないところに潜り込んで、
う
ん、要は眠ってる人の意識に入り込んで、
うん
うんうん、無理やりアストラルセックスを行うこと。
押し入るみたいなもんですね。
そう。予倍。
うわ。
しかももう相手寝てる間、
うん、
寝てる状況で、
うん、
やっちゃうと、
うん。
そうすると、やられた側は、必ず誰かとセックスした夢を見ると、
うんうん。
これ結構実は効くじゃないですか。夢の中で誰かとやったっていう話って結構あるんですよ、うん、
すげえ仲いい友達たくさんいますね。そんないい話できる人すごい仲良くないとできないじゃないですか。
いやいや結構その一般論としてはありますよ。
まこちゃん聞いてって昨日ねセックスした夢見たんだけどって言うのないけどな一回も今まで。
いやいますよ結構。
え、
でしかもその相手が結構近親者みたいなのが多かったりするから、うん、ちょっと何の夢なんだろうみたいな、うん、不安に思うみたいなのが結構あったりするんですけど、
うん、
これだからもしかしたらその、相手が幽体でレイプしてきた可能性があると、
うん、おお、誰かわからないけれども、う
ん、これあれなんですよ、あのインキュバスサキュバスの、
うんうん、
あの手法というか、
うん、
悪魔の仕業なんですよ。
そうそうそうそう言ったらっていうね、
うん、これやっちゃいけないから、
うん、
あの専門家はね、
うん、
あの警告を出してると、うん、必ず相手の許可を得るようにと。
やかましいわ。
もうそういうのはやめましょうと、
うん
うん、あのもうこれは倫理の問題だと、あの やれるから、
うん、いや
プロは
できちゃうから、ないないでそれ言われても分かんねえんだよね。もうない話で
必ずあの許可取らないとダメだよと、
うんうん、
これはもう倫理だからねって、うん、で一番いいのはその、うん、ジョーンズ氏に、
うん、
直接指導してもらうのが、うん、一番だって言ってるんで、まあ、できれば一回ね、うん、その本人にこれは大丈夫ですかみたいなことをこう確認してやってみるといいかなと
思
います
。興味ある女の子食い物にしてるジジイだろ多分。
スーパーうさんくさいよね、うん、今のところね。
まあまあね、うん、でも僕も知ってるんですよそれ、情報として実はあるんですよ僕も。
え、どういうことですか、その
どれの回の話、
アストラル回の話ですか、
うん、剥がし屋って知ってます、
剥がし屋、
うん、
あ、他人のね、幽体離脱無理やりさせるっていうやつですよね。ああ、ありますね、話。
剥がし屋ができるっていう人と俺知り合いで、剥がしができるっていう人が知り合い
なの、はいはい、剥がしって言うんですよ、それ。
僕聞いたのはね、剥がしができると。
うん、
僕 が知ってるその剥がしができる人っていうのは、はい、まあ、東京都に住んでいるおじさんなんですよ、
うんうん、
で一見普通なんですけど、
うん、
あのね腕時計がすげえんすよ。
というのは高い、
もうすげえ高いの、
高級なやつ、
高いんですよ、うん、仕事何されてるんですかって聞いたら、ああ剥がしで儲けてるって言うんですよ、
うん、
えって思うじゃないですか、
うんうん、
要は依頼が来るんですって、
うん、
その人はもう二人やつできる人なんですよ。
もちろんね、
もちろん、
うん、
で、それそうでしょ、実は一中の女性がいるんですけれども、うん、アストラルレイプっていうのはもう禁止されてると、
うん
うん、だから
アストラル界ではね、
アストラル界ではね、でも剥がしてしまえば、うん、女性っていうのもすごい勢力の塊だから、
うんうん、
剥がしちゃえばこっちのもんなんですよ。
なるほど、ね、
きっつきはもうすぐアストラルセックスできるわけですよ、
はいはいはいはい、
でも剥がし方がもう
分かんない難しいよ、ね、
し、うん、その人がゆたりやつしようと思わないとそのタイミングで会えないから、うんうんうん、どうすりゃいいんだってなるんですって。
なるほど。
そしたらその剥がし屋のおじさんと、
うん、
そのゆたりやつできるおじさん、おじさんっていうかもおじさんなんですけどね、うん、その二人が行ってその
結託
寝室まで、
うんうん、
で剥がし屋が剥がしたところをするんですって
もうその時点で一個法に触れてそうだけど、
だからレイプではないんですよ、ちゃんと話し合いもするんで、
う
ん、
まあそうね、うん、さっきの話で言うと、だから、幽待状態になっちゃえば、
うん、
まあ、ある種合意みたいになっちゃってる感じがあるから。
で、嘘つけないんで、勢力の塊なんで、
なるほどね。
するんですよ、うんうんうん、必ず。
それするわ。
するんですよ。
むき出しにしちゃってんだもん。
でも、すごい特権つけてて、
うん、
数百万だよって。俺の年収1億だよって言ってて。
依頼料がだいぶ高いと、
うん。アストラル界だけで俺は食ってるっていう人がいて、ちょっとあったんですよ。
剥がし屋プロの。
でも、
うん、
じゃあ家ちょっと行かせてくださいって家行ったら、
うん、
その人の名字が入ってる土木建築会社勤めててあれって思いながら、まあまあ入った
ああ、
まあ、お金持ってましたけどね、
うん、
会社やってんなと思いながら、ま
あ、どっちで儲けたかでも分かんない
けど、ね、まあ、分かんないけどね、うん、
あれかもしれないし、あのフェイクかも、
あ、はいはい、
あの架空会社みたいな、
確かにね、うん、だって儲けれないわけじゃないですか、
うん、
普通にその今ってアストラル界で儲けたお金、
う
ん
そうそう、うん、ね、仮想通貨みたいなもんじゃんね、 そっちで儲け
る
ってね、意味ないから、
おかしいじゃないですか、
うんうん、
だから多分もしかしたらそうやって
現実世界 で、
うん、
世界
で、
うん、
その騙すためにそういう会社を作ってるのかもしれないですけど、うんうん、その話は面白かったです。2年ぐらい前に聞きましたけどね、僕は。
あ、そう、
うん、
まあでもそうだろうね、だから
っていう、
そうそう、うん、出せる人もいるっていうのがね、
うん、
噂はあるんですよ。
そうそう、佐々木のぞみとセックスしたって言ってましたもん。
へ
え、うん、じゃねえわ話が言ってましたよ、
アンジャッシュより前、
うん、俺はしたって言ってました、うん、先ほど見とよかったよって言って、
へえ、うん、まあそれいいだろうね、
うんうん、って言ってましたよ、話が。
いや、そうなんですよ、
うん、いるんですよ。
だからまあ一応ね、うん、まあ注意喚起としては、まあ、うん、やっちゃいけないことはやっちゃいけないと、あっちはあっちで法律みたいなのもあるというか、うん、法律っていうかルール、
警察いるの、
え、アストラル
界の。アストラルポリス。
何それ知らない。
知らないですか？
知らないでしょ。
それもおじさん聞いたんですよ。アストラルポリスっていうのがいるって言って。おうおう、その人は、そのポリスっていうのは別にレイプしてるとか、無許可でなんかしてるっていうのを取り締まるわけじゃないんですよ。
おうおう、
天国に行こうとしてるやつを取り締まるんですって。
あ、無許可で。
無許可で。
要は天、なるほどね、
天上界にあるんで、
おう
おう、要は
行けちゃうんだ。
そうそうそうそうそう。天上界と一緒なんで、わーっと上行ってると、そこ取り締まっていて、捕まえて、
うん、
もうそのまま殺すんですって。要は体に戻れなくするんですよ。
幽体を殺しちゃうというか、うん、消しちゃうとか、
消しちゃうんです。だから肉体には何もないんで、うん、ただの死体が残るっていう。
じゃあ、不審死だ。
不審死とかっていうのもしかしたら、アストラルポリスが、
取り締まった。
そうそう、天井界に高く来すぎたライト兄弟を殺したのかもしれないっていう、無理やり。
はいはいはい、はい、
うん。っていう話とかあります。だから上には行くなよ、早せ
ー、危ないぞ、
危ないぞ、気をつけろって言われました。
へー、
なんだこいつって思いましたけど。剥がしてくれって言ったんです
から。アストラルポリスは知らないわ、
うん、だから僕も剥がしてくれって言ったんですよ、
うん、
自分じゃできないから剥がしてくれよ、じゃあ近いうち行くよって2年間まだ来てもらってないですよね。
いや、でもそれ
いつか来るかもしれない
ねえ、
うん、
普通に剥がしてもらえるなら、
うん、
剥がしてもらった方が早いよね、多分。
そうそうそうそう、なんかね、こめかみを一回グッて握って、
うん、
痛みを痛覚を与えるんです、相手に、
うん、
で眉と眉の間を、
うん、
人差し指でツンとつくんですって、
はいはいはい、
で空いた方の手で頭の後ろ頭の方を支えて、そのままずっと上に引き上げる、
うん、ずるんずるんって感じね、
って引き上げるんですって、
はいはい、
やり方って言った
ん
です、それが、
うんうん、あ、俺なんかもっと違ったの、なんか叩く感じ、背中をバーンって叩くような感じで、
衝撃で、
まあ、衝撃なのか分かんないけど、
うんうん、
でまあ普通にそのボンって出ちゃうみたいな感じだったと思うけどな、は
い
は
い、いやもうそんなあるんですよ。
まあだなんかねこれもだから自分でやるの手法がいろいろあるから ね,、うんまあ、ね多分いろいろあるんだろうね剥がすやり方も。
剥がしやなって俺剥がしてくださいよ
ね。それできたら好き放題だな、
うん、ね。
ただじゃあちょっとここ最後ね、ああ最後戒めとして、
うん、
危険性もあるということをちゃんと言っとこうかな、うん、
確かに
これね、まあ今言ったように、
うん、
でき始めるとめちゃくちゃ好き放題できちゃうでしょ。
そりゃそうですよね。
それいいことだけなわけがないっていうのもあるんですよ、
うん、そりゃそうだ、
うん、これね幽体になるっていうことによって、うん、その結構ね危険なこともあるって言われていて、うん、その一つが例えば悪霊を持ち帰ってしまうみたいな。
うわ怖
で、だから幽体離脱を成功したはいいものの戻ってきてから体調が悪くなったりとか、
うん、
なんだろうな、か、まあ、だるくなるとか、うん、寝つきが悪いとか、うん、まあ、いろんなそういうことを起こるっていう、うん、ことを訴える人がいると、うん、でそれはもしかしたら悪霊の仕業かもしれないというパターンと、あとまあもう一個は、魂になっちゃうような感じだから、うん、それ自体がすり減るというか、
うん、
なんか傷ついちゃうっていう可能性もあると、うん、でさっき言ったようにポリスに取り締まられるみたいな危険もあるだろうし、
気をつけろ
まあむき出しの状態だからね、本当戻れなくなるみたいな噂もやっぱあるんで、
うん、
まあその辺も加味して、だからやったはいいけど戻れないじゃんね、
うん、
ちょっとやっぱシャレになんないんで、
そうそう、それ僕らのせいにされてもね、
うん、そうそうそう、うん、だまあ多少なりともそのリスクがある可能性はあると、
うん、アストラル岸本に言ってほしいわ、そういうクレームは抜けた岸本さんにつけて ね、
それはもう そっちで
ね、
現実世界ので言われても知らない、
うん、そっちでご対応
知らん存然で通しますし、
あはアストアスト何で
何それ、
何それ、
どうかしました
って、ね、どうかしてるなっつって、うん、って感じですよ
とりあえず大きめの病院探してあげるっていうぐらいしかできないんで ね、うん、ね、
大学病院、
うん、あと寿命が縮まるかもしれないっていうのもね、
それは聞くわ、
よく言われてることなんで、これはねだからノーリスクなのかっていうところはね、うん、分かんないですから、
そうなんですよね、
まあ、その辺も踏まえて、うん、ただ、まあ それ、
うん、
それを介してでも、
うん、
まあ、アストラルセックス界に、うんうん、教授たいっていう方は
むちゃくちゃいいらしいですよ ね、
ね、
うん、聞くもう何倍も
いやもうだから、
うん、
それだけのためにちょっと命削ってもいいっていう人は全然いいと思う、う
ん
う
ん、むちゃむちゃで、あと服脱がなくていいんですよね、
もう当たり前じゃないですか、うん、そんな
それ聞くわ、
そんな当たり前でしょ、
握手してる状態でいいんですって、
もうなんかね、
霊体と霊体が触れ合ってる状態でいいって、そうそう、どこでもいいって、
いわゆるイメージの、うん、その行為を、
うん、
体を動かすみたいなのは本当に なくていいみたいなね、うん、
すげえ、
もう心がつながるから、
うん、そうそうそうそう、聞く聞く、それ
で持って帰れるっていうね、うん、快感を
ね、
そんないい話ないよね、うんうん、
まあでもダメなとこもあると、
まあかリスクも必ずしも、うん、まあ、はいはい、あとだからあともう一個言えるのは、自分が知らねえ間に、
うん、
アストラルレイプを食らってる可能性もあるってことですよね。
キヨさんの周りじゃレイプされてるやつばっかりじゃない
ですか。ね、そうだよ、
俺いないわ周りレイプされてるやつ、
うん、お兄ちゃんとかにされてる可能性あるからね。
うわ、
怖いよね、
うん
うん、
大きくなったね、
おっかない、おっかない、
大きくなったね、
いやもうそう、
かわいいね、
何でもできちゃうからね、
そうそう、何でもできちゃうからね、何でもできちゃうからね、
そうそうそうそういろんな意味でね、まあまあその辺も踏まえて、
いいように使ってほしいですよね、
幽体離脱に関しては、うん、まあこういう方法があるというのを一応覚えておいて、うん、でやりたかったらまあやってみるもよし、うん、ね、
興味しかねえわ
これやるよ、
うん、
でもし、もし俺が、
うん、
できた場合はもう報告しますから、うん、ちゃんと、はいはいはい、これ聞いててやってできたっていう人がいたら、
う
ん、それはメールとかいただけるとさらに嬉しいかなという感じでございますんで、うん、引き続きね幽体離脱の、
うん、
まあちょっと状況はお伝えしようかなと思いますので、
うん、はい、そうです
ね、はい、じゃあやる方向で僕が来ますんで
僕もやる方向でやっていきます、
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。